呼吸するお寺オーテインが送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして新たに何かに挑戦している、そんなメッセージを掲げての、このインターネットラジオ、今月のゲストは、アトリエインカーブという大阪の平野区にですね、場所があるんですが、その今は代表理事長、クリエイティブディレクター
兼
いろいろそのあたりも、いろいろ伺いたいんですが、他にも、いくつか、この看板というんでしょうかね、携えている、その、背負ったお仕事があるんですが、今中博さんをお招きをいたしました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
で、今中さん、この声ではなかなか伝わらないんですが、なんて言うんでしょう、こう武闘派というかですね、ちょっと北総縁だような、お顔がなかなか印象的なんですけども、今日は、軽妙なトークでですね、
掛け合いで、
はい、進めていければと思っております。よろしくお願いします。はい、大きなテーマは今日、観点変更への魔球というふうにつけさせていただきました。ご自身、車椅子もお使いの生活者でいらっしゃるのですが、観点変更魔球、実はこれが、この今日のお話の割と重要なキーワードになってきます。それが、先ほどのアトリエインカーブというところにもまたかかってきます。どんなお話になるのかぜひお楽しみいただければと思います。早速なんですけども、はい、今中さんのちょっと自己紹介をなんか聞きながら自己紹介をしていけ自己紹介をしていただいたらいいんですけど、こういうややこしくいろいろ聞いていければなと思うんですが、
はい、
はい、100万人に1人の私だっていうふうに、よく本に書かれていらっしゃると思うんですが、この100万人に1人という意味、もっと言うと100万人に1人という確率の中を生きている、そんなふうにご自身紹介されるんですが、先ほど少し車椅子の、利用されている生活者ですというふうに紹介させていただきました。少し、なんか指定する自己紹介で恐縮なんですが、少しこのあたりを一つ、切り口にして、はい、自己紹介をしていただくとしたらどんなふうになるでしょうか。うん、
はい、100万分の1っていうのは、僕の生涯ですね、が、100万人に1人ぐらいしか、確率がないということだしです。障害名は、ギセアコンドロプラージアって言いまして、もうほとんど聞き、ね、お耳に届くことは、医療の世界でもほとんどないですね。
ギセというのは偽の性質、
偽物の性質のアコンドロプラージア、
はい、アコンドロプラージア
っていうのがあって、はい、それさえも分かりにくいんですけども、はい、軟骨、人間にはですね、骨と骨をつなぐ軟骨というのがありまして、でそれが成長するから、体が大きくなっていくんですね。俗に言う、小人症とはまた違うんですけども、言うたら骨が成長しないので、低身長であり、関節が、全ての関節が弱いです。ラジオやからテレビではないので表現できないけど、こう、うん、指でもよく講演会ではするんやけど、うん、こうつくんですよ、
うん、
にょっと。でこれが全身がこうなるですね。でこうなるということは、関節の可動域が広いので、水とか海がたまりやすい、っていう障害があり、それはアコンドロプラジアであり、それの偽物という、2段階に渡っているので、非常に確率が非常に少ない障害だということです。
なるほどね。まあ、そういう中において、今されているお仕事が、まあ、大きく2つありますよね。このアトリエインカーブ、さっきから言っているアトリエインカーブというところと今中デザインという2つの、ところがあり、その2つの立場を往復しながら、どのような、まさに魔球を投げ続けているのか、今日はそのあたりをお伺いしたいんですが、そもそも最初からこの、まあ、お仕事の話というよりは少し今中さんご自身の、生い立ちみたいなものをお伺いできればと思うんですが、実はこの話多くはですね、それこそ観点変更というふうに今日、一つキーワードがありますよというふうに言いましたが、観点変更という本の中に書かれているところが多いんですよ ね、
そ、 うですね。
まあ、その本をなぞらえることになるかと思うんですが、実際その、今中さん、その障害というものともうずっと生きて共に生きていらっしゃる、これ先天性の障害なんですよ ね、
そうですね、はい、
で、子供時代京都にお生まれで、で、おばあちゃんとの思い出が
割と深い
ということで、そうですね、生きてこられたんですが、はい、どうですか、なんかその私というものを語るときに、この障害というものはいつの段階でどのようにこう、捉え方が変わってきたのか、もしそれこそ障害感というふうな言い方をつけてしまいますけど、障害というもの、先天的な障害ですから、それをどのように受け止めてきたのかということについて、うん、もし、差し支えの範囲ないのない範囲でお伺いできればなと思うんですが、
は
い、
僕はあの今、紹介してもらったみたいに先天的に、生まれながらに障害があって、それが100万分の1ということなんですけども、実際障害に向き合えたのは、きっと今あの前に座っていらっしゃる学生君たちよりももっと年齢の上がった、30前後ぐらいになると思います。それまでは自分が障害者であるっていう頭を極力排除して、社会に臨まなければならないというふうに思ってました。で、幼少の頃は、僕はあの父親も母親も仕事をしておりましたので、おばあちゃん子で、おばあちゃんに育ててきてもらって、それこそ、おばあちゃんの目からすると障害があったからということだと思うんですけども、本当に、未だに考えてもこれほど人に愛されることはなかったんですね。何でしょう、もう全ておばあちゃんの魂をもらっていたので、自分一人の体ではなく、おばあちゃんもそのまま乗り移ったような形でずっと過ごしてきて、で、おばあちゃんが亡くなって、で、なんかこうやっぱりあの家族でエースがいるんですけども、おばあちゃんが亡くなってから家が割にガタガタっと来たことがあって、で、そうこうしているうちに社会人になり、もともと勤めていた会社というのはあの野村工芸社というところがありまして、そのデザイン部に入りました。何をしている会社かというと、国際博覧会とか企業のショールームとか、要は建築以外の内部のデザインという意味では日本でもまだ 1,2 の会社です。能力でも非常に未だに高い会社なんですけれども、そこに入らせていただくことがかなって、でそこで、障害っていう障害者枠って今はあるんですけどね、あの就職するときには
法律上決まってます
ね、決まってますね、
法定雇用率っていうのが、
は
い、
で僕が入ったときもそれらしきもあったんですけども、うん、僕はあの、まあ、あの一般枠ということでデザイナー職枠ということに入らせてもらって、で、仕事をしました。でただ、まあ、立ち仕事が当然現場になると多いので、その辺で徐々に自分の体の変化というんですかね、体力的についていかへんっていうことを、きっと大学卒業して10年弱ぐらいの時に、もしかしたら、皆さんから見ると障害者っていうのは非常にリアルに、小さいんでね、分かりやすいんけど、僕個人的にはあの目に映るものを人間って、自分へと思いがちなんですよ。前に180センチの男性がいれば、自分は180センチにも見えるし、高倉健の映画見て出たら自分は高倉健やと思うので、何かしらそういうものが僕にも備わってて、自分で障害っていうのを全く認知できてなかったですね。あの大学卒業して10年間ぐらいは、
その、小学校中学校と、まあ、学校というところで暮らし、まあ、大学というものがあり、そのコミュニティの中で割とその自分とその他者が、まあ、いわばだんだんですね、こう規模が大きくなっていくと、世界が広がっていくと、余計にこの自分というものと違う他者に出会うと思うんですね。でその中でその違うっていうことの違いがまさに多様化していって、で、しかしまた、まあ、競争というものもまたその中には、違うからこそ競争というのもまたあると思うんですが、これ実は今、私の手元には2005年にですね、大天院寺町クラブが、出した、サリューの45号、その関東のインタビューが今中さんなんですね。でその冒頭がね、その今学校という言葉を、出したんですが、中学校に入るまでは学校の成績で他人と比較されるということを知らなかった その学力の格差にすごく悩んでしばらく登校拒否になりました、う
ん、こんなん書いてますね
あの今のお話はその大学を出てその学力だとか、うん、その比較基準がその実力の世界になっていったところでの話、まあ、これは実は後で少しまたお伺いできればなと思うんですが、それぞれがこう生きていく世界でこの豊かなおばあちゃんとの暮らし、そこからだんだんこのギスギスしていくギスギス感というのがなんか中学校の時代とかになんか見えてくるのかなというふうな気がしたんですけど、そういう私と他者をめぐるその環境っていうんですかね、全体のその雰囲気の中での生きづらさみたいなものがどこかにあったんでしょうか。
なるほどね。ここに書いた僕ね、ものすごい忘れっぽいのでこんなことを自分が書いたのか言ったのかさえも覚えてない。これを読み返しますとですね、やっぱそうですね、小学校の時は、家族がですね、障害があるもんで、とにかく伸び伸びしててくれたらいいっていうことがまず大事にあって、勉強しなさいっていうことは一度も言われたことがなくて、僕も勉強した経験が全然なくて、で中学校入ったらですね、いつもこう野球をしてる友達たちが、その頃今ほど少なくなくマンモス校で500何十人あったんですね、お子さんがね、中学校のね、はい、そんな中で、それ1学年ですよ、うん、でそんなマンモス校だったって、で入った時に、小学校の時に遊び歩いた友達はなんか100番とか50番とか20番なのに、僕後ろから20番とか、
後ろから
500人
マンモス校です
、はい、それが中1の時にありまして、愕然とした記憶があって、それからね一時期学校行けなかったんですよ、うん、恥ずかしいんではなく、何とも言えん子供ながらに、どうなんかな、
悔しいわ
けでもない、悔しいではない、
情けない、
やってへんやからね、
あ
で やることすらも知らん、勉強することすらも塾なんか変えてませんから僕は、
はいはい、
知りませんでしたから、その仲のいい友人とこんなに違いがあったんだっていうのが、うん、いくつかな、中1って13
とか、はい、
初めて知りました、
うん、
それから勉強をすることを自分でやっていって、13、4、5ぐらいの時に、学ぶことっていうのは子供ながらにこんなに楽しいことなのかっていうのが、うん、味わったことがありますね。
こうね、それでも必死に勉強しましてって書いてあるんですけど、その必死の中に楽しみっていうのがなんか見えてきたんですかね。
うん、なかったですねそのもう楽しみどころの騒ぎではなくて
それはどこかでこうまさにこう転換する瞬間があったんですか。その認められるとか順番が上がるとか、その何かがあってこうハマっていったんですか、
ね、ハマっていきましたね。あまりにも最下位やったのでやればやれだけこう打率が上がっていくわけで、
あ、なるほど、
その時の喜びっていうのはやっぱり ありましたね。なんかすごく下世話な数字にこだわってのことなんやけども、子供ながらに学ぶ喜び以前の問題ですね、
うん、まあ、約500分の20のところから、うん、まあ、20の下から20のところからこう、まあ、上がっていくわけなんですけど、はい、冒頭の100万人に1人っていうところの、うん、その何分のいくつっていう基準とまた全然違う基準ですよね。
全然違いますね。
そもそも100万人に1人っていうのはその頃、中学校の頃はなんかこうまとっていた感覚、
全くまとってないですね。まとってないですね。
それとこれは私が興味本位で聞いてるだけなんですけど、はい、その100万人に1人だっていうことを語っていく頃となんかその心境の変化って何かシンクロする時ってあるんですか。
シンクロはないですね。その中学校の頃は、はい、自分に障害があるとは思ってないです。まるっきり思ってないですね。で100万人分の1人の時には、もうそれを福祉用語で言うと受容してる、認知してる状態、うん、中学の頃は認知どころか受容どころかっていう世界ですね、うん、
それこそ逆に需要をせざるを得なかったんですかね。どっちなの、ポジティブに需要する、ネガティブに、まあ需要する、まあ、それは需要と認知という言葉は今あの区別されましたので、本来もっと厳密に使うべきかもしれませんが、
ポジティブですね、うん、この言葉を出した時にはね、うんうん、
で大体まあ障害というものにまつわるいろんな施策は80年代に劇的にこう変わる変化の時期を迎えて、で、まあ、今でこそチャレンジ道だとかいう言葉もついてきたりするわけですけど、その障害は一つの個性であると、例えば、ハンディキャップとかディセイブルになり、インピアメントっていう言葉が WHO によって導入されていって、一つ一つの、その性をめぐるその個性の一つであり、そして、それが、いわば個人に内在するものというよりは、その社会的な関係の中から、それをどのようにして、それぞれの命生きるということを支えるのかっていう、そういう関係性の方に、大体90年代から2000年代ぐらいにこう変わっていくところがあると思うんですが、逆にこの、あ、今中さん63年生まれでいらっしゃるわけなので、ちょうど、中学生の頃というと75年とか、昭和50年ぐらい、そのあたりというのはあんまり逆に障害障害という言葉が言われてなかった頃なのかもしれないなというふうに今の話で思いましたね、うん、
家庭環境はそうだったのか、うん、あんまりその障害者施策はどうとこうとっていう家庭でもなかったし、うんうん、僕自身が全く関心外、障害に関しては関心外のことでしたね。唯一僕障害に関して幼少の頃記憶にあるのは手術を一回したんですよ、うん、子供の頃に、うん、でそこで一番残ってるのはね、手術が一回成功したって言われて、はい、出てきた時に足がまっすぐなってたんですよね。まっすぐなってて、ものすごい喜んだんですよ、うん、でそれが 2,3 ヶ月だったら曲がったんですよ、うんうん、で定期検査を母親と受けに行って神戸の大学に行った時に、母親に、足治らへんって聞いたら、お母ちゃんが治らへんった時に泣いた記憶を覚えてます。障害についてはそれぐらい、うん、でもうそこできっと僕はあの手術をもう一回 してみますかっていうあのオーダーがあったんですよ、うん、医者からね。だからもう僕は断ったんですよ、うん、小学校でありながらもう受けない、うんうん、で母親からもう治らへんでって聞いた時にもうこれは自分で背負っていくっていうふうにも感じたんでしょうね、うん、
あここはもしかしたら切る必要があればまたおっしゃっていただいたらと思いますが、はい、お母さん今ご家族の話が出ましたけど、あの家庭環境に恵まれたっていう中にもしかしたらそのお母さんが、京都呉服の絵師でいらっしゃってお父さんが大工という家庭に育ったっていう、うん、そのいわば表現でありその会社勤めの中で生きてきたわけじゃない、非常にまあ近い、比較的近いですね、うん、まあ、四六時中家にいるわけじゃないとは思うんですけども、うん、比較的その個人の仕事で、こう生きていったらいいと、してそしてそのこの、生き方の中になんかその、まあ、当然そこには仕事をする相手がいるとは思うんですけども、そして相手がその、作ったものを使う、そういうことを、まあ、良しとする、なんかその、使い、まあ、切るというか使い捨てるものではなくて、うん、むしろ使い倒すぐらいの使い切るっていうことが大事な、その大工というものであれば家だったりするでしょうし、絵師であればその服をですね擦り切れるまで切るとかそういうことになったりするのかもしれません、うん、なんかそういう、お仕事というものもまたどこかで、その今背負うという言葉を使われたので余計なんですけども、それをデフォルトで、うん、の状態でできるということの生き方というものを見出していける、そういうものもあったんですかね、
うん、
そこはあんまりないですか。
物を作る家でしたから、
うん、はい、
親父は大工で今おっしゃる、うん、母親は、染め物絵師をやってたので、うん、何かを作り出していくっていうことはもう本当に赤ん坊の頃から見てましたんでね、うんうん、そういう意味では僕の夢はもともとは大工さんになって、うん、設計士になって、 うん、親父と一緒に家を建てるみたいなことを小学校の文集に書いたらしいんですけど、物を創作していくっていうことに関しては、まあ、導入は非常にしやすかったですね、うん、あのサラリーマンになってっていうことはですね、うん、大学間際卒業間際まで思ってなかったですね、うん、
逆にあの100万分の1っていうことを、まあ、いわば一つ語りの一つにしていくっていうのはいつぐらいだったんですか。
野村工芸のサラリーマンを辞める時ぐらいからかな。本当にまだ最近だから37、8、うん、
なるほど。割とこう強がって生きてきたんですみたいなところがですね、
もう十分ありますよね。
野村工芸のお話のところではあの下りに、ここあるんですね、先ほどの、紹介が続くんですが、大手に寺町クラブのニュースレターのサリューの、関東のインタビュー、続いていったところでですね、大型施設の空間デザインを中心に毎日膨大な数の仕事をこなして実績を積み、個人事務所を開くまでになりました。この膨大な数の仕事をこなしてっていうところを、うん、なんか一つこう達観しているように思うんです要はそのこなし仕事をこなすだけではこのデザインという仕事はなかなか仕上がらないと思うんですね。しかしとにかくやりきる、やり抜く、まあ、あのそういう決意が、あって、しかし今振り返ればこのこなしていたんじゃないのかっていう何かこう猜疑心みたいなものがなんかあるようにも、なんかひねた目で見るとですねあるのですけど、この障害というものに少しごめんなさいこだわっているのかもしれませんが、その、背負うという決意を固めた後に、しかし、決意を固めたからこそなのかもしれませんが、何クソというか、背負わなければいけないという、これ塾ですよね、あのキリスト者の皆さんがよく使う、うん、塾は今度は、日本語、漢字の苦を受けるを、英語にするとパッションになるわけで、しかしパッションは今度もう一回英和辞典で聞くと情熱になりますよね、
うん、
ですから苦を受けながらそれを一つの情熱、もっと言えばそれがエネルギーとして、何かこのとにかくシャニムにデザインに向き合っていくっていうその原動力になっていたのではないかなというふうに感じたんですけどね、うん、
デザインっていうのは差別がないんですよ、うん、それはもう僕は分かって、大学からその道に進もうと思ったんですけど、男女差別、土地の差別、障害の差別全くないフラット、
うん、
いいものができればクライアントから認められ、うん、当然お給料も上がり、
うん、
そういう意味では僕が望んだ場所、若い頃僕が望んだ場所であったんですね、
うん、
でやっぱその後ろにはもう一つ僕を、雇っていただいたっていうのがどっかにやっぱあるんですよね。
なるほど。
未だに足向けて眠れんのですけど、うん、未だに野村とはずっとこうプライベートのお付き合いがあるんですね、うん、僕自身を受け入れてくれた会社、その恩義があるというか、うん、というものも持ってましたし、会社に対して、返していかなあかんという思いでの社任務さと同時に、そのフラットな、フィールドに置かれた水を得た魚ではないけど、うん、やればできるということと、もう一つやっぱりね、意識はない、なかったか、たか、うん、今となったら分からんけど、やっぱどっかで、障害があるがゆえに、もっともっと遠くに球を飛ばさなあかん。健常者が100メーターなら僕は110メーター飛ばして、まあ、イーブン、そういうさっきのキリスト教の話、仏教で言うならば本当に自力の塊で、
なるほど、
何もかも自分の力で、前に行けるっていう風な、天狗になってた時代ですね、
うん、まあ、一方でその自力に対して仮に他力という言葉を言えば、そのまあいわば差別区別がないという、まあいわばデザイナーというその なんていうんですかね、こうスタートラインというか勝負のスタートラインは共通してる、うん、要は障害があるからといってそのスタートラインが違う、
優しくはないですね。全く障害があるから手を抜かれるってことは全くない、うん、女子であるから手を抜くってことも全くない、
ね、だからこそその向き合い方として障害があるからハンデがあるから90メーター飛ばせば普通の人の100メーターぐらいであるっていう感覚ではないってことですよね。
そうですね。
ですからむしろ逆に障害があるんだから、90メーターぐらいまでやっておけばいいんだよっていうところを、うん、もし誰かが偏見のように持っているとすれば
120メーター飛ばさなければイーブンにならないっていうのはどっかに障害を背負ってるんです、うんうん、
ですからその背負う中でのいろんな、まあ、向き合う決意や覚悟というのがこの仕事をこなしていった、とにかくやらないといけない、一つ一つその立ち会うレースの中で、全力でいかなければ、そして、今体調がとか今気分がとかではなく、うん、とにかくやっていかないかんというところの決意や覚悟がこの言葉にむしろ見えるんだろうな、何仕事こなしてなんていうふうに、うん、給料もらってんのに働かしてもらってこなして仕事って何やねんではなくて、改めてその自戒の念と、そしてそのスタートラインに常に立ち続けたその、当時を思う、そんな言葉ではないかなと思って少しお伺いをして、みたりにしました。100万分の1の私、一つ手がかりにしてですね、お話をいただきました。犠牲アコンドロプラージア、言葉に、発音するのもなかなかないことですし、さらに、スッと書けるかっていうとなかなか書けない言葉ですが、その、100万人に1人という確率の中を、生まれ生き、そして、この先天的な中で、治らない、治さないじゃなくて治らない、だからこそそれを背負って生きる中で、デザインという仕事に向き合っていくことになった、まあ、そのようなお話を、まずひとまとまり、いただいたわけなんですが、この対等な関係の中でできるデザインの仕事、に至るまでの中で何か出会った言葉、本、あるいは今中さんが改めてこんなことをですね、ぜひ、これを聞いている方に、知ってほしい、そのような、おすすめの、ものがあればぜひ紹介いただきたいんですが、いかがでしょうか。
考えました。
はい、
僕がですねデザインっていうものに初めて出会った本がありました、
はい、
中学校の時の図書館に行きまして、ちっちゃな本なんですけどもね、レイモンド・ローウェイっていう、はい、インダストリアルのデザイナーです、はい、タバコのね昔のホープの鳩のマークをやられたり、ほうほうほう、日本で言えばクリネックスティッシュかなんかの、はいはい、でもパッケージもそうやって
こうシュワーッとこうなんか広がったようなデザインですね、はい、横に。
でタイトルが口紅から機関車までっていうタイトルなんです、
はい、
相当昔の本なんですけど、それをデザインのデの字も知らん時に見たんですよ、図書館で。でペラペラっと見た時に、椅子に非常に安直なんですよ、椅子に座って口紅から機関車までデザインができる、そういうお仕事があるんだよって書かれてるんです、うん、で僕がちょうどその頃、まあ、障害があるっていうことも分かりつつ、でも他者には見せなく過ごしている時に、うん、自分の体もどっか多分意識してたんでしょうね、うん、意識している中で、母親の絵の仕事を見たり父親の、家を建てる仕事を見ながら、うん、何かこうデザイン、レーモンド・ローウェイが言ういろんなことができるお仕事なんやでっていうのが非常にその時代13、4、5ぐらいの時に、影響を受けた本ですね、うん、
はいはい、私もぜひ読んでみたいと思います。レーモンド・ローウェイの、口紅から機関車まで、ありがとうございます、
はい、
100万分の1の私を生きる、障害というものを受容し、そしてスタートラインとして、前提として、区別や差別のない中でデザインという世界に生きていくこと、その歩みを進まれていったというところまでお話を伺いました。またこの続きは、次回に伺いたいと思います。本日、観点変更への魔球第1回として今中博さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。